い、ご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。この時間は伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャルをお送りします。プロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
今日はですね、中西さんが書かれた本 DX 戦記、かっこいいね、男子がね表紙に載っていて、目がブルーで違うな、これは本人とはと思いながら見てですね、これは面白いだろうなと思ったのは、混乱と失敗の1500日って書いてあるね。本ってのは大体偉そうに上から構えるもんなんだけど、これはもう下からなんかバットを出してるような感じでね、なかなか面白いなと思ったもんで、1500日4年、
そうですね、
その話たっぷり聞きます。
ありがとうございます。
後でまた言いますけど、皆さんもお読みになったら面白いかなというふうに思います。DX とは時の言葉になって、まあ久しいじゃないですか。はい、でも、僕なんかはね、DX って分かってるようで、結構概念的なことがあるんですよね。うん、実務に携わってるわけじゃないので、この本非常に面白かったっていうのをもう一度言わせていただくのと、現時点でですね、御社がその DX を4年間にわたって進めたことの成果、
はい、
まずそれを皆さんにドンと披露してくださいよ。
あ、はい。二つありまして、はい、まあ一つは社内の業務における圧倒的な生産性の向上。それからまあ DX っていうデジタルトランスフォーメーションの意味にもあるんですけれども、はい、いわゆるその事業自体を変革していくっていうことですね。はい、この二つが成果になっていると思います。
なるほどね。いや、僕はね、IT 化っていうのは何かっていうと、今の仕事を IT 化するんじゃなくて、IT で、これまでの事業を横串通すことだと、デジタルトランスフォーメーションっていうのはそういうことだと言っていて、その理念が貫かれているなというふうに思いますよね。はい、だから生産性の向上、それはなんか数字で出てるんですか？
もう何がどれだけ工数が削減されるとか、どれだけの費用が削減されるとか、どれだけアップセルができるかクロスセルができるか、まあそういったところは全部定量的に表現してますね。
なるほどね。僕も不動産取引とかいろいろやったことがあって、うん、まあ時間がかかる業種だなと思って ね、 かかね。特にね、不動産業者がお客さんに説明しなきゃいけないプロセスってのは決まってるじゃないですか。はい、
決まってますね。
あれがね、耐えられないんですよ。うん、2段階、2回か3回やるとね。まあああいうのは別に法律決まってるので、なかなかあれだと思うんだけど、業界はね、やっぱり紙が中心だったと思うのはね。
そうですね。
紙の使用量が結構減りました。
ものすごい減りましたね。
あ、そうなんですか。
まあ、ついでにやっぱりその法改正の追い風もあったので、良、うん、かったんですけれども、うん、電子契約に移るということで、その紙を保管するストレージはもう100キロを超えてましたんで、
なかなかです。100キロ超えてた。
100キロ超えてましたね。どこまで増えるんだろうっていう。
それでね、この本は何で始まるかというと、2018年の、うん、ある夜10時の会社の光景というところから始まるよね。はい、覚えてるんだけど、若手がね、まだ働いていて、まだやってんのか、みたいなところが始まったって言ってたじゃないですか。それで、その時に、何を思ったんですか、最初に。これはおかしいと思ったんですか。
間違い探しのような、まあ書類の作業をしていたっていうのもあるんですが、ただ本質的には、まあ一回伊藤さん、ここでもお話させていただいたことあるんですが、二つ理由ありまして、一つはやっぱり金融環境がすごい良かったので、まあそろそろちょっと警戒しておかなきゃいけないなということで、まあ筋肉質の経営体制を作っていく必要があるということを思っていたということが一つと、で、もう一つはですね、やっぱりこのデジタルと言われるもので、あらゆるなんかサービスとかものとか情報の流通経路が明らかに変わっていってると。まだ簡単に言うと CD 屋さんがなくなってるわけですよね。だから我々の事業自体もどういう角度から脅威にさらされていくかっていうことについては常に恐怖とともに経営をしてきたという。
社員がね、夜10時まで働いててまだ終わらない会社なんてどうなんだっていう、自分が聞いていながらそういう問題意識があって、
そうです、そうです。はい。
それどうやって変えたらいいのかっていう、その中で金融状況も変わってきているし、まあ厳しくなってきているってこともあるし、あとは IT の進歩っていうのもね。
そうですね。
で、IT にはもともと興味あったんですか、いろいろ。
興味あったというかですね、まあいわゆるその IT の進歩で世界がだいぶ変わっていってるっていう実感は十分にあったので、まあそういった意味では興味は非常にありましたね。
なるほど、ね。僕、長井さんに来ていただくようになって初めて感じたのはね、はい、あ、この人はあの古い業界の新しい人だって、ここに書いてあるじゃないですか、入力よく調べたら8箇所でやってたっていうので、ね、
入力ですね、衝撃の
8箇所でやるのかよと、でもよく調べたらそうだったわけでしょ。
そうです。
もうそれをだから DX を使ってどのくらいストリーミング化できるかということを考えたということですよね、
自動化も含めて、
どうでした初めて。いや、戦記だから、そこから戦いが始まるわけなんだけど。
もうこの本は、ね、基本的にしくじり先生のアプローチなんですけれども。
いやいや、そう書いてありますよ。混乱と失敗の1500日だから。
そうなんです、そうなんです。だから様々な落とし穴にはまっていったっていうことですね。
まあそれ一つ一つ後で後半で聞こうと思うんですけれども、はい、始めた時に、これ、進めていったら、うん、まあもちろん、ピクチャーが完全に出来上がってきたわけじゃなくて、4年後こうなるっていう、ほぼほぼの図式があって、はい、例えば、若手が10時になっても会社で高校と分かりつけてね、うん、作業しなきゃいけないような会社じゃなくなるとか、いろんなイメージがあったと思うんですけど、その時、始める時のイメージってのはどんなものだったんですか？
やっぱりデジタル化するっていうことが目的になっちゃってましたね。だから、その時にも、一応生産性という言葉はあったので、生産性を上げるためにデジタルが必要なっていうことだったんですけれども、その時は、ビッグピクチャーを、とにかく詳細に細かく作っていこうということに取り組んでましたね。
でもあんまり細かく作りすぎると大変な問題が起こるっていうことがね。
そうです。
後で分かっていくんだけれども、はい、それはね、例えば DX、まあ AI もそうなんだけど、普通考えるのは社員を減らせるとかね、はい、そういうの考えてコストが低減する、生産性が上がるわけだから、同じ定量の仕事しようとしたら、生産性上がったらコスト下げられるじゃないですか。はい、頭の中にそうじゃなくて、この会社を大きくするためには、DX が必要だっていう発想もあったんでしょ。
そもそもやっぱりデジタルという世界にやっぱりしっかりと足を突っ込んで、やっぱり事業自体をデジタルによってどう変革できるのかっていうことは、やっぱり先陣走らないと生きていく会社としてデジタルを脅威にするのか、ものすごい味方にしてしまうのかっていうのは、非常に重要だったので、社内のデジタル化をしつつ、事業自体をいかにしてデジタルによって変革を起こすかっていうのは、大きなテーマではありましたね。
ずっと思ってたんだけど、要するに、不動産業界っていろいろな数多の会社があって、有名な会社もあって、町の会社もあって、で、その中で自分の会社が抜けていく。で、そのためには、IT は力になるぞっていう認識が最初からあったわけですよね。
ありましたね。
ありましたよね。それがないとね。
あったというか、考えながら解像度上がっていって、最初はもやっとそう思ってたって感じですけれども、まあいろいろ調べたり学んだり聞いたりしてるうちに、やっぱり本当に大事なことなんだなっていうことが確信に変わってったって感じです、
それでね、社員を採用するときに、新しい会社なので多分新しい人が入ってくる。でも、古いノウハウも必要だから古い人もいる。それ横串通さなきゃいけないわけじゃないですか。それは結構僕は力技だなと、僕は大きな企業に2つくらいいたんでわかるんだけど、要するに俺はパソコン開かねえんだみたいないっぱいいるわけですよ、あんなもんね。若いやつにやせやいいみたいなやついっぱいいるわけだから。でもトップがそう言い出すと、比較的スムーズにこういう方針でいくんだぞと伝わったんですか？
なぜにそれをやるべきなのかっていうことは、
理由付けね。
これは基本的に結構そのまま語っていったので、そういった意味では古い方々のその抵抗っていうのは、あんまりないですが、ないですが、ツールを提供したいことでスムーズに使ってくれるってことにはならなかったですね。
ああ、なるほどね。
こっちの方がやりやすいんだと。
それでね、この本読みながら思ったのは、4年前に DX やるぞというふうに決めた時の会社の規模と、御社だけじゃなくて関連会社ね。で、今の関連会社の規模っていうのはどのくらいの差になってます？僕は大きくなってると思うんだけど、買収もあったから。
ですね、また一社買いまして、今だから IT 関連の会社でいくと5社になってるっていうことですね。まあその2018年の段階はいくつか子会社ありますけれども、主なものは不動産業1社であったということです。
規模的には、その当時は300人、400人ぐらい？
当時はおそらく200人ぐらいだった。200弱だと思いますね。
まあ突然変な質問してすいません。でもこれは僕重要なことだと思うのはね。DX に成功して、そのプロセスの中で業用を広げていったわけじゃないですか。はい、DX って、要するに会社を小さくするツールにもなるし、大きくするツールにもなるわけですね。はい、で、御社はだから不動産から始めていって、IT の分野に出ていって、今業界ではね、DX 屋さんって呼ばれてるらしいんだけど、技術だから諸刃の剣なわけですよね。よくも行くし悪くも言うし、会社を小さくすることもできるし、大きくすることもできる、はい。最初に聞いちゃうんですけど、まだ増えますね、社員。会社買ってるわけだから。
それはもうものすごい増えますし、不動産事業の方も、やっぱりデジタルトランスフォーメーションによって、かなり差別化ができていってる。まあ、例えば、顔認証が全部に入っていって、ID プラットフォームになるみたいな話もありますけれども、まあ、そういったところでいくと、差別化ができているっていう点で、不動産事業自体も、まだまだ拡大できる余地は大きいというふうに思ってますね。
要するに IT で横串横串って僕言うんだけど、実はね、オタクはほら顔認証もやってるし、 事務の入力の省力化っていうのもやっている。はい、本当に横で IT って繋がるもんなんですかね。
もう完全に繋がりますよ。
完全に繋がる。
というか繋げないとダメですね。
繋げないとダメ。
繋げないとダメですね。
それはでもいくつかバリアがあったと思うな、僕はね。
そうですね、う
ん。まあそれを後半だんだん聞いていきましょうかね。はい。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、プロパティエージェントスペシャル。プロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
僕はこの本を読んでてね、いろいろな単語を覚えたんですよ。KPI とかね。はい、あんまよく知らなかったんですよね。はい、プラン、ドゥ、チェック、アクトはね、まあもちろん知ってましたよ。でも、もう一つ面白い単語はですね、オペレーショナルエクセレンスという単語が結構出てくるんですね。はい、これは何を指すんですか？
基本的にオペレーショナルエクセレンスっていうのは、うん、まあ、その言葉通り、うん、優れたオペレーションを実現すると。
あ、なるほど。
で、具体的には、うん、その会社全体で継続的にオペレーションを改善する意識が浸透していて、はいはいはい、クオリティとかコストとか納期のスピードとかっていうものが結構向上して、で、結果的に競合他社に対して圧倒的ないわゆる優位性を持ってる状態。はいはいはい、これがオペレーショナルエクセレンスですね。
なるほど、ね。役所に一番必要なんじゃないですか？
いや、僕、ほん、そう思いますよ。
だってね、役所ってのは前任者がこうやってたから私もこうやるっていうのは大部分でね、はい、ありえないなと。いや、まあ、日本が弱くなったのはね、役所が弱いからだと思ってるんだけど、うん、まあ、じゃあ、オペレーショナルエクセレンスというのは、そういうことであると。はい、でもまあ、そこに到達するまでには、この本読んでもわかるんだけど、いろいろなハードルがあったかなと。
う
ん、
そうですね。
要するに、社員が、夜案内遅くまで仕事するということは、それなぜそうなってるのかから始めて、全体像を作って、でも全体像じゃ動きませんよと。うん、人を雇うにはどうしたらいいんですかと。うん、じゃあ、社員に浸透させるにはどうですかとか、いろいろあったって書いてありますよね。初期で打ち当たった落とし穴ってのは何なんですか？
やっぱり DX にしっかり取り組まなきゃいけないというような考え方を持った時に、やっぱりやりがちなのは総務にいるインターネットに詳しい〇〇くんに任せる。
はいはい。
これはね、結構やっぱ中小中堅は結構やっぱりそういったところに。
お前一番暇だろみたいな。
まあインターネットに詳しい子はいますんでね。だからそれで言った時に、やっぱり DX を本気で考えると結構攻めの仕事なので、情報システム的な仕事とは結構もう真逆だと思っていただいた方がいいんですね。だからやっぱりここでなんか意外にコストをかけてインターネットに詳しい総務の兼任の〇〇くんがいろいろツールを選定してくれるんですけれども、じゃあお金はかかるけど生産性上がってないじゃんというようなことになるケースは非常に多いと思います。
総務って全体見てるんでね、分かっているようで現場が実は分かってないケースがあって、
もうその通りだと思います
。例えば入力8回やってる人はね、はい、私は2回しかやってないと思ってるけど、ここでまた2回やってるわけじゃないですか。苦しみと改善点の気づきは現場で起こるはずですよね。
あ、もうおっしゃる通りです。
それが最初の失敗ですか？総務の何々に組んで。
これは我々も今お客様が DX をシステムを導入する会社を持ってますんでね。はいはい、まあ、いろいろ話を聞いていくと、やっぱりその状態になってる人だとか、我々の最初の失敗はそれですね。
それはどうやって切り替えていったんですか？つまりそれは DX を進めるには総務の A 君だけじゃダメだよと、うん、いうことで、まあ総務の A 君外すか外さないかは問題として、要するに一番問題を抱えている現場の人間を剥がすか兼務させるかどっちかですよね。どういうルートを取
る？そうですね。まず、兼務させて、様々な事業部、部署ありますよね。で、やっぱり、その生産性を上げたいって言ってるわけなので、その現場から意見をそこ吸い上げてくるわけです。こうしたら楽になるとか。で、その議論が、やっぱり中途半端になって、で、兼任でやってるっていうのもありますし、で、兼任でやってる彼は DX の経験、生産性を上げるためのデジタル化っていう経験もないわけですから、実は。情報システム系の仕事をやってるからですね。現場の人間も、大した意見は出さないわけなんですよ。これはこうしてくれたら楽になるとかって言うんですけれども、その、まあ、意見が非常に卑弱なんですね。
で、それは何ですか？担当してる部分は狭いからですか？
担当してる部分が狭いからということもありますし、これは外注してしまえばもっと楽になります、みたいな。ちょっと的外れな意見が出てきたりするわけですね。
システム的、IT 的な発想がない、できない。
できないです。
なるほど、
ね。だから例えばクラウドで、まあ、ここの部門とこう繋がれば、この作業って自動化できるよねって発想にならないですよ、それ。ならないです。
それはそうですね。
ええ。
で、多分現場で一生懸命働いてる人は、入社3年目とか5年目とか、そこら辺なので仕事を覚えるのが一生懸命で、そんなことやっとられるっていう。
そうです、そうです。で、ある部門の専門スキルは、 お客様からの入居におけるクレームを受け付けたり、書類を作る作業が専門なわけですから、クラウドって何って話になるわけですよね。
そっからね、教えなきゃいけない。うん、
そうです、そうです。
そうするとね、解体したり、し直したりっていうのを続けるわけじゃないですか。その中でベストのアンサーが出てきて、結局、最後はまあ、中西さんが決断するんだと思うんだけども、うん、会社全体として将来性も睨みながらどういうシステムにするのか、うん、どういう DX にするのか、どの会社のシステムを取り入れるのか、うん、または独自でどうやるのかっていうのは、最後は縄を編むようにですね、はい、締め縄みたいにしていかないと締まらないんじゃないかなと思うんだけど、縄の一本一本も大事だけど、それまとめる人も重要ですよね。
まとめる人が非常に重要なので、だからこれは兼任だと絶対できないっていうふうな発想に至ったわけですね。だから我々のようなかなりデジタル化が強いってことじゃなくて、DX によって生産性を上げたりすることに強い。
あ、それが重要ですよね。
パートナーを入れるのと、うん、あとはもう一つはやっぱり、専任の担当者、うん。もう DX のことだけしか考えない担当者をやっぱりつけるっていうのは非常に大切なことだと思います。
その今パートナーって言ってましたけども、それは社外から見つけたんですか、それとも社外から見つけたんですか。
我々はその時はパートナーがいなかったんです、ね。
いなかった、
うん。要は2018年頃に、DX によって生産性を上げたい。そして事業の変革を起こしたいっていうところのコンサルを受けられる会社少なかったと思います。
まあだからまあ先行ってたっていうことだよね。ええ、でその場合、だからどうしたんですか？
だからもう落とし穴にはまり続けて。
1500人に苦闘ということになる。でもそのうちどっから出てきたの？社内から出てきたんですか？社外から出てきたんですか？
専任の担当は社外から採用しました。
あ、そうなんですか。で、その時になんかその人だけじゃダメなんで2人ぐらい探してきて、そこからまた紹介してもらうとか言って書いてありましたけども、そういうプロセスも踏んだわけですね。
そうです、そうです。だからもう入社する時点で生産性を上げるということと事業の変革をするんです。もうこれだけしか仕事をしませんということで、それを前提にその素養に合う人を採用したってことですね。
あのね、しばしば起こるのは、社外からなんかチームを入れてくると、元からいた人たちとのね、折り合いが悪いケースが出てくる。はい、つまり、あいつら IT のことばっかし、不動産のことも知らないで偉そうなこと言ってるとかね。で、こっちから見ると、この人たち IT 全く詳しくない、DX って分かってないんじゃないかなっていう、それ親和性をどうやって作ったんですか？
親和性をなんか別に僕は作ろうとはしてなくて、もうやることは決まってるので、まあそれに従っていただくしかない。
お互いにプロだよね、と。
だから最初のうちは、部署の人間と DX の担当の人間の議論は、やっぱりあんまり生産的ではなかったことは多かったです。
噛み合ってなかった。
噛み合ってなかった。それがずっとこう繰り返されて。
ある程度時間かかるよね、それは。
かかるとは、
ね。どのくらいかかりました？半年くらいかかった。
いや、それはだから今もどんどん、重要なのはそれ PDCA 回すことが大事だと思います。
このメンバーの選定の中で、A 君がダメだって分かった時に、あ、じゃあまあ君、元に戻ってよっていうの言わなきゃいけないじゃないですか。はい。それは結構ね、人事担当か社長の仕事になるわけで、結構大変だったのかなというふうに。
いや、 A 君はほっとしましたよ。
え？
ほっとしました。
A 君はほっとしてた。ほっとしてた。A 君で具体的な名前が出てきたけど。
だからその兼任をさせられていた彼はやっぱ肩のに降りましたね。これはだからまあぶっちゃけた話、我々が考えがちなのは情報システムとか。IT に詳しかったりすると、DX もいけるだろうと思うんですが、要は全く関係ない、今営業をやってる人に開発やらせるみたいなもんで、全く違うので、だから自分の得意領域ではないわけですね。だから、かなりほっとしてましたよ。
まあね、今聞いててね、IT に強い人と DX とは全然違うよね。
全然違いますね。
だって DX ってさ、会社のさ、仕組みを変えるわけだから、
そうです。
IT っていうのはさ、スマホの機能の8割が使えるとかそういうレベルの話でしょ？
本当です。そのとおっしゃる通りです。
関係ないよね、だからね。
けどやっぱり我々のシステム開発会社等の、そのお客様等を見てもですね、結構その会社が多かったことに気づいてですね。
なるほどね。アプリケーション入れていくじゃないですか、いろいろね。まあどうしたって必要ですよね。はい、まあどこのを使うかは別として。でも汎用アプリケーションっていうのは、企業に合わないケースが結構ある。多分不動産業界向けのアプリケーションっていうのもあると思うんだけど、そこら辺はアプリケーション作る会社、まあいろいろありますけれども、要望したんですか？それとも向こう側も作っている汎用的なアプリケーションを、乗せて走らせたんですか？
インフラ的なところでいけば、まあまあ GAFA もありますんでね。まあそのうちの一つをインフラとして使っていくってことなんですが、まあインフラとして、まあいわゆる CRM、まあカスタマーリレーションマネジメントとかっていうのは、まあインフラのシステムとつながるところがあるので、そういったところはそもそもあるものを持ってきて、でそこに開発を入れるということをやってきたわけです。
そうですね。 僕はね、我が社独自のって言うのかと思ってドキドキしてたんだけど、大体我が社独自のシステム作ったらろくなことはないわけで。
本当にそう思います。
今日もね、はい、それで困っている銀行に午前中行ってきたんですけどね。いや、それでね、自分の会社の今の立ち位置どう思ってます、うん、つまり不動産業界の中で、まあ DX も結構うまくやってきて、はい、本まで出して、で、講演も月に3回頼まれてるというふうに書いてあったわけじゃないですか。はい、うんうん、どうすか自分の今のその会社の立ち位置、または自分の立ち位置、う
ん、来期ホールディングスにしていくって話はリリースは出してるんですけれども、はいはいはいはい、基本的にはその DX は主軸になると思います、
うん、
まあ要は
不動産じゃなくて DX という話ね、
もちろん、はい、要は不動産事業というものを、まあ例えばあのクラウドファンディングみたいな話も書いてありましたけれども、うんうん、基本的に DX の力で、その不動産事業を変えて価値を高めることっていうのは全然できるわけですね。はいはいはい、だ基本的には他社の DX と、それから自社の DX、いわゆる不動産業という事業部の DX をしてて、それで価値を高めていく会社になるんだというような考え方ですね。
それで思うのはね、うん、あの最近やはり海外からの日本への不動産投資とか結構あるじゃないですか。はい、言われてるじゃないですか。はい、ユニバーサルなものですかね、システムになってますかね。英語は使えるようなシステム。将来はね、うん、そういう可能性も考えておかなきゃいけないよね。
ああ、そうですね。
で、ページ作って、うん、オーストラリアの人がスキーリゾートに不動産買うみたいな感じになった時に、うん、御社のサイトが非常に役立つとかね、うん、そういう風になっても面白いなと思って、
うん。そこは一回やったことはもありまして、ま
あ、
そんな難しいことではないです
ね。まあ、あの DX を始めて4年、本まで出すところまで来て、コロナ禍がこの間あったじゃないですか。はい、で、コロナ禍っていうのはまあ、各業界のね、業態を結構変えたんだけれども、はい、でも見てるとあんまり関係ないような感じしますね。
うちはこの DX を2018年から取り組んでたおかげで、傷を負わなかったっていう結果になりましたね。要は、いわゆる集客をウェブでして、もう2018年から実はズームでオンラインミーティングでお客様と商談してたので、
早いよね、
で、実はその電子契約と言われるものも、まあ法改正になる前に国交省の実験メンバーとして入って我々はその電子契約をできる状態になったので、まあ電子契約すると。で、まあ重要事項の説明とかいろいろな問題ありますけれども、そのクリアして基本的には契約まで全てオンラインで完結できるような状態になっていたということが一つと、社内の倫理関係もすでに全部クラウドで繋がっていた状態になっていたんですね。
じゃあお互いに出社しなくても良くなったという話ですね。
そうです。だから我々はその緊急事態宣言が初めて出る1週間半ぐらい前にうちリモートにしたんですよ、もうすでに。
あ、はいはいはい、
だけど、オペレーションは回っていて、売上と利益は下げなかったっていう結論になりますね。だから対面で、お客様にこうセミナーしてですね、対面でやっていたところとかに関しては結構な打撃を受けてましたね。
ああ、そうですよね、ということはお宅のお客さんはズームが簡単に使えるぐらいまあまあベース IT 知識があった人、お客さんが多かったってこと？
まあ都心の方が多いっていうのはありましたが、
なるほどね。あ、それはあるな。
まあ、ありましたが、けどズームで使うの簡単ですよ。
まあね、あんなのね、アプリ入れりゃいいわけだから。
まああの説明すればあの電話でも説明できちゃうので、
で30分以内ならね、タダで使えるんだよね。
う
ん、
そうですね、そうですね。
なるほどね。僕ね、これ何ページぐらいの本、200ページちょっとの本なんで。まあ、スーッとこう読めるっていうことになりますね。
ありがとうございます。はい、
で、なおかつ、その具体的な業界の話であり、まあ、要するにバットを下から出してる混乱とね。
はいはい。
これ、何を伝えようと思ったんですか、読者の方々に。うん、
やっぱり、その DX をしていくにあたって、この本では7つの落とし穴が、あの、書いてあります。
書いてあります。
で、まあ実は他にも落とし穴はまってるんですが、まあ我々がシステム開発会社として、様々な企業のいろいろ、あの、DX をお手伝いしてると、この7つっていうのが結構共通している。
共通。
っていうところがありました。まあ、大きなところでいくとですね、非常に重要なのが、やっぱり DX を成功させていくのって、まあ、うちはまだ成功してるという認識はありませんが、やっぱり社員一人一人が、もう DX 担当レベルぐらいまでのリテラシー、DX リテラシーが上がる必要があるんですね。さっき伊藤さんおっしゃったように、現場の問題なので、現場から上がってこないといけない。となると、社員の DX リテラシーが上がる必要があると。で、それをしていくにあたってはですね、やっぱりその、いわゆる DX をして生産性を上げていくっていうことを一つ取ると、いかに工数と費用削減するか、いかにアップセル、クロスセルを高めるかっていうところの PDCA をしっかり回さないといけないんですが、 すごく多いのはですね、やっぱり PDC やってるとみんな思ってはいても、うん、実際は PD しかやってない。
あ、
プランして、
チェックして、アクトがないまでいかないということね。
ええ、だ本当はね、PDCA、CA、PDCA、CA ぐらいで
繰り返しね。
ええ、
はいはいはい。
なので、それで行くと、こういうプランをして、まあ、机上でこうすればこうなるよねって、生産性が上がるよねっていう思考停止ワードに騙されて、こういうふうに開発してみる、こういうツールを導入してみるってやるんですけど、あんまり意外に上がんないなとなって、じゃあ次これにしてみようかみたいな話になるわけですね。
多分ね、社員が満足しちゃうんだよね。うん、つまり PDCA を一回やると、あ、もう終わったみたいな、
はいはい。
でも、これって業務の改革ってコンスタントですよね。
うん、いや、本当その通りです。
常にテクノロジーは進歩してるわけだし、客は変わるし、マーケットも変わるわけだから、コンスタントに動かしていかなきゃいけないっていう、自分が常に変わっていかなきゃいけないっていう認識が日本の社会にはあんまりないじゃん。
まあそう思います、ね。
役所もそうだし。
だ
からそれを植え付けていくっていうプロセスの方が非常に重要で、
はい。
だからそういう意味ではこの本はね、うん。時間経って読み直すとまた面白いかもしれない。
ありがとうございます。
逆に言えばね。
はい。うん、
ラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル、プロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんにお話を伺いました。
この本のね、背のタイトルはゼロから挑んだデジタル経営改革ストーリーとこうなってましてですね、ストーリー仕立てになってるんで、ぜひお読みいただきたいなと思うんですけど、最後にですね、今不動産と DX の会社になってるじゃないですか、うん、でもどっちかというと DX と不動産の会社になりつつあるのかなという意味合いも含めて、今後の会社の方針、そんなところを話していただければ。
ありがとうございます。今伊藤さんがおっしゃられた通りで、今はね、不動産屋が DX をやってる会社っていう認識をね、持たれてる方もいるんですが、まあうちの社員って実はそう思ってなくて、DX と不動産の力を持って価値を創造していく企業なんだっていうことなんですね。DX の方は基本的には他社の DX を担当させていただいて、まあ相談を受けて開発をやっているので、日本の生産性やっぱり上げるっていうことを DX の推進事業においては理念においてやっていってるところですね、
はい、生産性の話はね、人口をかけるが要するに GDP につながるんだから、はい、日本みたいに人口が減ってる社会は生産性上げなきゃいけないよっていうのを書いてあってね、はい、これいつも僕があちこちで言ってることなので、
はいはい、
とてもいいポイントだなというふうに思いましたし、ぜひですね、不動産業界の中にあって、また DX 業界の中にあって突き抜けてほしいなというふうに
思
います
。ありがとうございます、はい、
うん、だそうすると日本経済にとってのパワーになるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、ありがとうございます。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子と
中西誠でした。
アテブレーでオブリガード。